声の写経だより。写経だより第134号2016年11月20日編集発行社会福祉法人日立市社会福祉協議会郵便番号 317-0076 日立市大瀬町4丁目9番13号福祉プラザ1階電話 0294-37-1122 ファックス 0294-37-1124 E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp 業務時間午前8時30分から午後5時15分音声訳日立リーディングサービスグループ目次子どもたちの福祉体験1ページ福祉への思いを作文に込めて2ページ家屋点検強化事業健康づくり介護予防を始めよう以上3ページ地域福祉通信4ページ日立ボランティアプラザニュース6ページ平成28年度社協会員募集の結果をお知らせします。三助会員特別企業法人団体会員を年間を通して募集しています。善意の寄付以上7ページインフォメーション善意銀行寄付にご協力ください。以上8ページ最後に企業広告目次終わり1ページ子どもたちの福祉体験思いやりの心と助け合う気持ちを育てたい。市社協では総合的な学習の時間や親子学習会において福祉体験学習の講師派遣を行っています。障害のある方のお話を聞いたり実際に高齢者の疑似体験を行うなど体の不自由な人や高齢者の生活の様子を学び福祉についての理解を深めるお手伝いをしています。体験活動を通して子どもの時から福祉の目を育て福祉に関心を持っていただきたいと思います。写真が4枚あります。1枚目、アイマスク体験。これからは進んでお手伝いしたい。2枚目、高齢者疑似体験。お年寄りの日常生活を体験。3枚目、車椅子体験。段差ってこんなに大変なんだ。4枚目、盲導犬に関する講話。目の不自由な人にとって家族の一員。写真終わり。子どもたちの声。みんなで障害のある人たちにとっての優しい街を作ることが大切だと思いました。疑似体験をして、私のおじいちゃんとおばあちゃんも大変なんだなぁと感じました。車椅子体験で介護されている人も、介護している人も大変なんだなぁと思いました。アイマスク体験で真っ暗な世界はとても怖くて、これからは目の不自由な人のお手伝いをしたいと思いました。
2ページ。 師への思いを作文に込めて、福祉作文コンクール受賞者。コンクールは、市内の学校に通う児童、生徒が日常や学校生活の中で、福祉について考えていること、体験したことなどを作文で表現し、次世代を担う子どもたちからのメッセージとして広く伝えることを目的に実施しました。子どもたちからは、優しさあふれる福祉作文の応募が多数あり、その中から11人の受賞が決まりました。11月9日に開催された福祉の集いの席上で表彰式を行い、最優秀賞を受賞した与沢圭さんには作文を朗読していただきました。受賞者、最優秀賞、与沢圭さん、駒王中学校。優秀賞、小学生の部、林田光太さん、中町小学校。中学生の部、橋本みなみさん、豊浦中学校。特別賞、小学生の部、石川夏樹さん、滑川小学校。佐藤玲奈さん、花山小学校。佐藤ありささん、水木小学校。鈴木聖吾さん、坂本小学校。長山千佳さん、坂本小学校。中学生の部、長井ねおさん、駒王中学校。桜井りのんさん、久慈中学校。庄司遥さん、久慈中学校。障害を持つ人と社会、最優秀賞作文、駒王中学校、与沢圭さん、写真。僕は、光を失って心が見えた、全盲先生のメッセージを読みました。読みながら、一番心惹かれたのは、気配りが逆に差別を生んでしまうというところです。なぜ、周りの人が気を配っているのに、それが差別になるのでしょうか。普段から障害者に対する差別について思うところがあったので、さらに障害を持つ人に対して僕たち健常者はどうあるべきか考えることができました。実は僕の家族にも障害を持っている人がいます。母の妹、つまり僕のおばです。おばはダウン症です。僕は小学校の頃、祖父母とおばと兄と僕でよく旅行に出かけました。小学生で小さかった僕ですが、僕たち家族で行動しているとき、こちらに向けられる視線は差別的な視線に感じました。なんで僕たちはちらちらと何度も見られなければならないのだろう。恥ずかしいなと思ってしまったのです。僕たち家族の横を通る観光客やホテルの従業員がおばを見て、どう思っているのか気になって仕方がありませんでした。ダウン症の人を初めて見た人もいるかもしれません。あるいはダウン症を知らない子供がいて、何か声を出し、それを親が注意していたのかもしれません。子供の僕が嫌だなと感じたのですから、おばもきっと何かを感じていたに違いありません。それと同時に、近くの体育館でダウン症や自閉症などの障害を持つ人たちが集まって体操をしたことを思い出しました。小学生だった僕はただ楽しかったことを覚えています。障害を持った人たちの集まりだったので、周りが温かかったからです。中学生になった今、おばのことを周りの人がどんな風に見ていても恥ずかしいとは思いません。体の成長とともに心も成長したのだ、と思います。障害者という目で見ることなく、個性を持った人として見ることの大切さを自分なりに感じ取ったからです。おばは4年前にケアホームサービス、共同生活保護を行っている施設に入居しています。定期的に家に帰ってきますが、その時も以前と変わらず僕たち家族は散歩に出かけたり、 買い物に出かけたりして、外に出るように努めています。今年はパラリンピックの年、目が見えなかったり、体の一部が不自由だったりと、障害を持つ人の多くが一堂に会し、技を競い合います。体が不自由でも、ルールを少し変えれば、みんなと楽しくスポーツをすることができることを、全世界に伝えられるはずです。障害を持つ人が困難を乗り越えて頑張っている姿は、多くの人に感動を与えると思います。障害があっても、僕たちと同じ人間、立派な社会の一員です。違いを認め合い、差別のない社会を作っていきたいと思います。原文のまま掲載しています。受賞した11人の作文は、市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。3ページ、家屋点検強化事業。ちょっとした手直しで、暮らしやすさをお手伝い。市社協では、今年度から日曜大工ボランティア、日立トンカチの会の協力で、高齢者が安全に暮らせるよう、一人暮らし高齢者等の家屋の点検を実施しています。点検後は、希望のあったお宅で、修繕や部品交換などの手直しを行いました。写真があります。きめ細かく家屋の点検を行いました。写真終わり。実施したのは、点検の希望のあった日高、豊浦の2地区。中町地区は11月中に実施予定。ドアノブの交換や網戸の戸車交換、張り替え、下駄箱の扉補修など、様々な作業を行いました。皆さんからは、今まで以上に生活がしやすくなりました、と喜びの声が聞かれました。日立トンカチの会は、高齢者や障害のある方などのお宅で、簡単な日曜大工作業を行うボランティアグループです。ご希望の方は、市社協、電話37-1122まで問い合わせください。写真があります。日立トンカチの会のユニフォームです。写真終わり。健康づくり、介護予防を始めよう。心身ともに元気を維持するために。介護予防は、高齢者ができるだけ要介護状態にならないように、事前に予防することを目的としています。高齢者にとって、病気だけが介護の要因ではなく、年を重ねれば、誰でも身体の機能の低下とともに、心や精神の衰えが大きな課題となります。人は誰しも介護が必要な状態になりたくはありません。しかし、老化という現象を避けることはできません。そのために、できるだけ早期に介護を予防し、年をとっても心身ともに元気で暮らすということを維持する対策が重要になってきます。今回は、市社協で実施している介護予防事業を紹介します。市社協で行う介護予防事業。ふれあいサロン事業。市内121カ所で実施。閉じこもりがちな65歳以上の高齢者を対象に、仲間づくりを通しながら交流活動を行います。ふれあい健康クラブ事業。市内25会場で実施。心身に不安のある65歳以上の高齢者を対象に、介護予防、健康づくりのため、看護師、指導員が中心となり、健康チェックやレクリエーションを行います。写真があります。十王地区ふれあい健康クラブの様子。写真終わり。参加したいなど、興味のある方は、市社協、電話37-1122まで問い合わせください。
ホームページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介。きめ細かな 見守り体制の強化を、宮田地区安心ポット事業、市社協では地域づくりの強化策の一つとして、平成27年度から提案型地域福祉事業を進めています。今回は宮田地区で安心安全ネットワークの一環として、今年度から新たに取り組んでいる安心ポット事業を紹介します。安心安全ネットワークは、日々の生活を送る上で何らかの支援を必要とする方が安心して地域で暮らしていけるように、近隣の複数の協力員が見守りや安否を確認するチーム活動です。市内23の各地区で現在約2600のチームが結成されています。協力員は対象者と日頃から顔を合わせることが大切で、いつもと変わらずお元気かどうかを把握していることが第一と言えます。宮田地区では、この安心安全ネットワークに登録している方を対象に、安心ポット事業に取り組んでいます。安心ポットとは、透明のプラスチック製の筒に、緊急時の連絡先や薬の情報などを入れ、冷蔵庫に保管しておき、緊急時に救急隊員や民生委員、児童委員、近隣住民の方々が活用します。保管場所が冷蔵庫というのは、頑丈で簡単には壊れないことや、共通の場所にすることで災害時にどこにあるか探しやすいことなどがその理由です。安心ポットは、これまでの大規模災害においても有効であったことが実証されています。宮田地区では、定期的な訪問の際、ポットの中の薬剤情報を更新するなど、これまで以上に対象者との関わりを深めていきたいと話しています。写真とイラストがあります。写真、お一人お一人に安心ポットの使い方を説明します。写真終わり。イラストです。救急車のイラストの上部に、安心ポット。下部に、宮田学区コミュニティ推進会と書かれたシールを所定の場所に貼ります。イラスト、終わり。市社協では、宮田地区発信の取り組みが、全市的な活動に発展することを目指します。
安心ポットの配布。宮田学区コミュニティ推進会福祉推進部。地域福祉推進員、菅ひろこさん、写真。宮田地区の中で新しい取り組みとして、安心・安全ネットワーク加入者に、安心ポットの配布を開始しました。まだ始動したばかりですが、高齢者の方が安心して暮らせる街づくりの第一歩です。今後の取り組みとして、民生委員、児童委員、地域の福祉担当者が協力して訪問し、生活状況の把握をしながら、安心ポットの成果を見極めていきたいです。まだ未加入の方へも新たなツールを通し、おすすめしていけたらと思います。
地域で活躍する新たな担い手を、地域での活動を進めるためには、ボランティア一人一人が大きな力となり、活動していただくことが重要です。そこで、市社協では、ボランティア活動を始めたいという方を対象に、ボランティア地域活動入門講座を開催しました。講座は2日間にわたって行われました。1日目は、地域活動、ボランティア活動についての講話と、ボランティア活動実践者による事例発表。精力的に活動されている方のお話はとても興味深く、参加者も熱心に耳を傾けていました。1枚目の写真。真剣に講話を聞く受講者の皆さん。 写真終わり。2日目はボランティアの皆さんが活動している現場の見学を行いました。2枚目の写真、ボランティアの皆さんが活動している現場にて、写真終わり。2日間を通して、受講者が希望するボランティア活動を体験できるようコーディネートも行いました。受講者の皆さんが、これから地域で活躍する新たな担い手になっていただければと思います。市社協では、講座を実施する以外にも、ボランティア情報6ページでボランティア活動の募集を行っています。ぜひ、地域のために、また自分自身のためにボランティア活動を始めてみませんか？問い合わせ、市社協、電話、37-1122。
第12回、ふれあいクリーンハイキング、石浜、宇野岬。このイベントは、日立市ボランティアグループ連絡会、91団体と、市社協との共催で、毎年1回開催しています。今年は、福祉チャレンジスクールに参加した小中学生もスタッフとしてお手伝いいただきました。前日の冷たい雨を忘れるような秋空の下、10月29日にふれあいクリーンハイキングを開催しました。参加者は179人、市内のボランティアの方を中心に、多くの市民が海岸清掃を行いました。1枚目の写真、熱心に清掃活動をしています。写真終わり。ゴミの中には家電製品の廃棄物も含まれており、予想以上の量が集められ、清掃の後はすっきりとした美しい海岸になりました。その後は自由に公園内を散策、心地よい汗をかいた後にハーモニーの会による演奏会を楽しみました。2枚目の写真、ハーモニーの会の演奏に耳を傾けています。写真終わり。ハンドベルの涼やかな調べに合わせて、マラカスなど鳴り物で演奏に参加していただき、楽しい交流のひとときとなりました。3枚目の写真、参加者からは、気持ちよくボランティア活動ができた、また参加したいという声を聞くことができ、充実した一日となりました。
6ページ、日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話かメールで市社協まで。日立ボランティアプラザは、ボランティア活動をしてみたい方と、ボランティアを頼みたい方をマッチングする役割があります。様々な場所でお互いがつながり、とても良い相乗効果が生まれています。ボランティア活動をしてみたい方、子どもたちと関わるボランティア活動、大森優子さん。長年子どもたちと関わるボランティア活動をしている大森さん。これまで託児や絵本の読み聞かせなどに携わってきました。最近は養護施設での活動をはじめ、未就園児と一緒にお散歩や折り紙、絵本の読み聞かせ、写真などを行っています。養護施設での活動は、はじめのうちは見慣れない顔ということもあり、子どもたちに試されているなと感じることもあったけれど、今では頼ってくれるようになりました。と大森さん。定期的に訪問することで、子どもたちとの信頼関係も上々のようです。ボランティアを頼みたい方、日立特別支援学校でのボランティア活動の様子。毎年、夏休み児童クラブにてボランティアの受け入れをしています。 長い夏休みの間、指導員だけで飽きずに過ごしてもらうことは至難の業ですが、ボランティアの皆さんの関わりがあることで、子供たちの日常が豊かになります。今年は特に男性のボランティアが多く、普段出会えない皆さんとの出会いがあり、子供たちにとって良い刺激になりました、と関係者は話します。このようにボランティアの皆さんの関わりで、とても良い効果が生まれています。写真があります。母親クラブ、欅会のパネルシアター。写真終わり。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか。1、ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日時、活動内容、募集人数の順に読みます。グループホーム、上根の森、日立市本宮町、週1、2時間程度、ご都合の良い日時、将棋、囲碁のお相手など、一人から二人。グループホーム、上根の森、1ヶ月から2ヶ月に一度、1時間程度、ご都合の良い日時、趣味講座講師、ちぎり絵、絵手紙など、数人。津久井、日立金沢、日立市金沢町、1ヶ月に一度、1時間程度、ご都合の良い日時、趣味講座講師、数人。特別養護老人ホーム、鮎川桜館、日立市国部町、週1、2時間程度、月曜から土曜日のご都合の良い日時、散歩の付き添いや見守り、洗い物などの軽作業、数人。2、一緒に活動するメンバーの募集、団体名、内容、活動日、活動場所、その他の順に読みます。一般社団法人、桜カフェ、まちづくりプロジェクト。草取りや水まき、犬の散歩など。随時、作業依頼のあったお宅。ご希望の方、どなたでも。一般社団法人、桜カフェ、まちづくりプロジェクト。託児など、子育てサポート、随時、桜カフェ、青葉台サロン、青葉台団地、ご希望の方、どなたでも。アルキング、障害の方を対象とした余暇活動の支援、サイクリングやリンゴ狩り、日帰り旅行など、月1回、主に第2日曜日、主に日立市内、活動見学会を開催します。日時、12月11日日曜日、10時から14時。場所、県北障害学習センター。内容、クリスマス会。
7ページ。平成28年度、社協会員募集の結果をお知らせします。たくさんの皆さんに、会員になっていただきました。市社協では今年も7月の1ヶ月の期間、市内全域で会員募集を行いました。その結果、たくさんの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行う地域福祉事業、ボランティア事業、福祉教育の推進、子育て支援事業など、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めるための福祉活動や、皆さんがお住まいになっている地域で行われる様々な福祉事業のために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。これから会費を納入される方は問い合わせくださいますようお願いいたします。年間通して受付しています。電話 37-1122 会員数 37,806 世帯、会費額 1,576,3,460 円。
男女会員、特別、企業、法人、団体会員を年間通して募集しています。福祉活動のサポーター。市社協では、市民の皆さんと共に福祉のまちづくりを進めるため、社会福祉に理解と熱意のある個人の皆さん向けに三助会員制度を、企業・法人の皆さん向けに特別・企業・法人・団体会員制度を設けています。現在、多くの皆さんが三助会員・特別会員となり、市・社協が実施する地域福祉活動やボランティア事業、子育て支援事業など、さまざまな福祉活動の推進にご協力をいただいています。市・社協では、市内の福祉向上のため、皆さんと思いを共有したいと考えています。ぜひご協力をお願いいたします。三助会員、年会費、一口2000円以上。平成27年度会員数73人。会費額26万3000円。特別会員、年会費一口1万円以上。平成27年度会員数59社。会費額68万円。
善意の寄付、ありがとうございました。平成28年9月1日から、平成28年10月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前をご紹介します。春不動継承略、禁煙寄付の個人・団体、根目沢忠、久保田直政、IEC 株式会社、株式会社三遊ストア東町店、株式会社三遊ストア東多賀店、株式会社三遊ストア若葉店、学校法人茨城キリスト教学園、中央地区体育振興会ゴルフ部、社会福祉法人春陽会、特別養護老人ホーム、マオ。日高中学校第4回卒業生、同窓会有志、代表、斉藤志向、大高直義。大瀬ふれあいサロン、虹。代表、渡部和子。日立市厚生保護女性会、大瀬支部。代表、北見道代。大瀬交流センター女性協力員、代表、鴨志田玲子。物品寄付の個人・団体、曽谷鳥、白田聡、沢入利正、西条千恵子、袖山照子、鈴広、聖火園、南部支所、IEC 株式会社、湯名湖交流センター、日立市清掃センター、日立市母子家父福祉連絡会、中町学区コミュニティ推進会、神田婦人会、会長、石井雅子、花山学区住みよい町をつくる会、ボランティアグループ、マーチ、ハーモニーの会、アイガ電子工業株式会社。8ページ、インフォメーション。福祉プラザおもちゃライブラリーからのお知らせ。親子で作るクリスマスツリー。時、12月6日火曜日、午前10時30分から正午。ところ、福祉プラザ。 対象、乳幼児と保護者、先着20組。内容、J&B グループ、ボランティアと一緒に親子でクリスマスツリーを作ります。講師、宮田幸子さん。申し込み、11月29日火曜日の午前9時30分から電話で。
子どもの広場講座のお知らせ。南部子どもの広場、乳幼児の歯の健康について。時、12月8日木曜日午前10時30分から正午。ところ、南部図書館。対象、乳幼児と保護者、先着15組。内容、歯の健康に関する講話、ブラッシング指導など。講師、市歯科衛生士。持ち物、子供用の歯ブラシ。申し込み、11月30日水曜日の午前9時30分から電話で。
中央子どもの広場、離乳食の進め方について。時、12月12日月曜日午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、9ヶ月から1歳6ヶ月児の保護者。託児は先着20人。内容、離乳食の進め方のポイント、相談など。講師、市栄養士。申し込み、12月1日木曜日の午前9時30分から電話で。
善意銀行、寄付にご協力ください。善意銀行とは、皆さんの善意を寄付という形でお預かりして、市社協で進める地域福祉事業に活用させていただく福祉の銀行です。ご協力をお願いいたします。寄付活動の一例。寄付金。町内会や企業などのイベントや祭りの収益金として。香典、祝儀などのお返しとして。店頭に募金箱を置いて、お客様やお店から。個人で集めた小銭を。企業の社会貢献活動として。個人の場合は、所得税控除、住民税減額。法人の場合は、課税対象となる所得から損金として控除されます。寄付の額によります。物品、使用済み切手、使用済みテレホンカード、車椅子など。車椅子は状態によってはお預かりできない場合もあります。寄付をお寄せいただいた方のお名前、個人、団体名、企業名などは、社協だよりに掲載させていただきます。
問い合わせ、申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。2つを通して、人と人との間を優しくつなぎます。共同組合、日立印刷センター。郵便番号、317-0074。日立市旭町、2-1-4。電話、0294-21-6391。ファックス、0294-21-6393。共同組合、日立印刷センターは、次の5社で運営しています。岩淵印刷、オーバルプリント、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社、東運動印刷。折りたたみ式 生ゴミ収納庫。カラスなどから生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即申請。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社中島ビニール加工。日立市入試県庁375。電話0294-59-0646。メール nakajima-bk@tori.cc。 の大感謝祭。プロが選ぶ日本のホテル旅館100選。総合部門9位の宿。旅行期日2017年。2月27日から28日、福島県小畑温泉八幡屋。お楽しみ大抽選会、豪華景品をご用意してます。旅行代金、お一人様、19,800円から22,800円。詳しいパンフレットはご請求ください。日立電鉄交通サービス株式会社。お問い合わせ。電話 0294-52-1236。ホームページ http://www.hitachi-dentetsu.co.jp。ピアノ高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。12月10日土曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。電話 0120-27-0411。 株式会社串田ピアノ社。日立市幸町 1-7-13。 電話 0294-21-0411。 受付時間 AM11 時から。以上で声の写経だより第134号を終わります。